さあ始まりました転職王のヤバい放談第82回ということでね、今日は4月の22日ですね、ディマティーニ著成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えていくシリーズ47日目、極性の法則ですね、ザ・ローオブ、ポラリティですね。はい、もしかしたらあなたは今までに一冊はポジティブ思考の本を読んだことがあり、人生をポジティブに生きようと思ったことがあるかもしれません。自分自身を鼓舞し、いつでも前向きでいようとしたことがあるかもしれません。私自身、18歳の時から数年間ポジティブ思考を追求してきました。私こそが最もポジティブ思考にハマっていたのではないかと思うほどです。しかしポジティブ思考でいようとすればするほどネガティブな自分が顔を出しました。いつでもいいところだけを見ていようとするのですが、やはり落ち込むのです。どんなに見ないようにしても自分の中のできていないところに目が行くのです。私は妻や子供、従業員に当たったりしました。あるいは自分自身を呪いました。なぜいつもポジティブでいられないのか、私はずっと疑問に思っていました。何年もの間、ポジティブ思考の本は私をずっと楽天的で人の役に立ち、熱狂的でいるようにしてきましたが、結局人間にはそれは無理なのだと悟らせてくれました。人間はいつでもポジティブでいられるようにはできていないのです。1987年頃のことでした。私はとあるポジティブ思考のセミナーを聞きに行きました。満員の会場の中でポジティブ思考を提唱するリーダーの一人が彼の妻と共にステージに上がり、こう言いました。私はポジティブ思考のリーダーとして知られていますが、正直にお話しします。私はあなたがこれまでに出会った人の中でも最もネガティブな男です。その横では奥さんが、本当にそうです、主人は間違いなくネガティブな側面を持っています、と言うかのようにしきりにうなずいていました。この男性は自分のネガティブな部分とバランスを取るためにポジティブ思考の本を書いたんだ、それが正直なところだ、と言いました。この経験が私の目を覚まさせてくれました。ポジティブもネガティブも両方あって良いということ、どちらか片面だけでは生きることはできないということに気づかせてくれたのです。こうして私はたくさんのメンターと個人的に付き合うようになり、近くで接すれば接するほど彼らはいつでも楽観的なわけではなく悲観的なところもあり、つまり両面を持っているということが分かりました。私はこうして幻想から自由になることができました。もしあなたが自分の中に両面を見つけることができたなら、例えば親切で意地悪、ポジティブでネガティブ、愉快で不愉快、それは完璧に正常で健全なのです。混乱する必要はありません。それはギフトなのです。あなたには両面が必要で、そのすべてを愛せばよいのです。ネガティブな面はあなたを謙虚にし、あなたを中心に戻してくれます。またポジティブな面はあなたを夢の実現へと向かわせてくれます。私は初めてポジティブ思考一色のセミナーからハートを開くバランス思考の哲学へと教える内容を書いた時のことを今でも覚えています。聴衆のうち75人がそんな話など聞きたくないと席を立ちました。彼らの反応は私を不安にさせるものでした。しかし現在ではこのバランス思考が真実であると確信しています。バランス思考は人生に新しい可能性をもたらします。私たちは自分以外の誰かになる必要はないのです。私たちはただバランス思考でポジティブな面もネガティブな面も合わせ持つありのままの自分自身でいられるのです。あなたはこの真実を生きることができます。極性の法則を受け入れ、自分の両極を、また他人の両極を受け止めていきましょう。その時あなたは偉大な存在になるのです。アファメーション、ポジティブとネガティブの両面を見出す時、私のハートは開きます。私は自分のありのままを愛し、相手のありのままを愛し、自由になります。私はポジティブな特性とネガティブな特性の完璧なバランスの中にいて、ありのままの自分をしっかり抱きしめます、ということでね。まあ今日もね、なんか倒産のニュースがネット上に上がってましたけどね。ある会社のなんかカバンかなんか作ってる会社が負債何十億って言ってね、倒産してましたけどね。だからね、本当にポジティブシンキング一色だとね、なんか本当にデータ偽装とかね、したりとかね、うん、うまくいってないのにうまくいってるように思い込んだりとかね、なんか自分をそれで洗脳したりとか、まあまだ個人をね、自分自身で洗脳する分にはまだいいと思うんですけど、これがやっぱりね、組織とかになってくるとね、組織とか会社になってくると、やっぱりどうですか、例えばお客さんからクレームがね、来たとしまして、まあ一件ぐらいであれば本当にそのお客さんが変なお客さん、かもしれないですからね、まあそれはまあそういうお客さんだっていうことで、まあ無視してもいいかもしれませんけど、同じようなね、苦情とか意見がね、たくさん ん寄せられるようになればね、これはやっぱりね、そのなんか変なお客さんに絡まれてるなと思うんではなくて、やっぱりそれはその商品とかサービスに問題があるんじゃないかなと、やっぱりそう思うのが大切ですよね。で、そういうのをなんか無視してですね、どんどんどんどんなんか突っ走っていく、なんか言われたらそれはもうネガティブな意見だと、否定的な意見だということで突っ張れてしまうとね、やっぱり問題が起きるということですよね。だからやっぱり、何ですかね、やっぱり、もちろん何ですか、そのなんか未熟がゆえにね、そのネガティブになるっていうことは当然、まあ、あるとは思うんですけれども、まあ、そこはやっぱりある程度心を鍛えて鍛錬をしてですね、まあ、基本的には楽観主義というかね、積極思考っていうのは基本的には持っていてもいいとは思うんですけれども、でもね、やっぱり何ですか、現実から目をそらしてはいけないと思うんですよね。だから本当に今であればやっぱそのコロナじゃないですか。だから今日もね、なんか週刊新潮、デイリー新潮でね、なんか記事が載ってたんですよね。なんかこの今のこのコロナ騒動に対してね。だからやっぱり何ですか、もちろん命は守らなければいけないと。ね、命を守らなきゃいけないと。ところが、その命を守らなきゃいけないということで、なんかその今から自粛ムードになっていてね、そのなんかその自粛で、じゃあ今度はその中小企業がどんどん倒産していって、コロナは、収まったはいいけれどもね、もうすごい不況が来ててですね、で、結局その中小企業の社長が首を吊って死んでるとかね、ね、そういうのは、どっちが大事なんだみたいなこともあってね、これちょっと本当に難しい問題ですよね。だからあまりにもそのなんか楽観的なことを言ってですね、やっぱり経済を回さなきゃいけないということで、なんかその営業もう、まあ、今度ね、また本当にこのゴールデンウィークの明けで、この自粛のあれがですね、解除されるかどうかっていうのが今焦点になってますけどね、ちょっとあまりにも楽観的なモードでですね、自粛をね、経済を回さなきゃいけないということで、まあ、自粛をまあ解消してしまって、でそこからまたどんどんどんどん感染が広がったりすると、もう取り返しつかないということもなりかねませんからね、この辺難しい問題ですよね。だからやっぱそれはやっぱリーダーはね、決断をしなきゃいけないということはあるんですけどね、まあ、何やってもやっぱ批判はされますからね、まあ、みんなそれぞれ立場もありますからねっていうところで、ただね、一つその記事でちょっと面白いなと思ったのは、結局なんかその、まあ、病気って別にこのコロナに限らずなんですけれども、やっぱストレスがなんか大きかったりすると、やっぱりそれで免疫力が落ちてですね、なんか病気になりやすくなるっていうのは、このコロナでもなんか当てはまるってことが書いてあったんで、まあね、なんですか、その、自分は絶対コロナにかからないということで、まあ、一切ね、手洗いとかうがいとかしないっていうのは、それはちょっとまた違うと思いますけど、まあ、予防はした上でですね、あんまりその、悩みすぎないっていうのも大事ですよね。だからそういうところに、そのポジティブシンキングとか、楽観主義っていうのの、やっぱりその、なんですか、メリットというか、まあね、もう本当にもうこのポジティブシンキングとか積極思考、ポシビリティシンキングとも言いますけど、もう何十年ってこういう、まあ、セルフヘルプっていうか成功哲学っていうのはもう何十年ってね、それこそ言われてきていてですね、本当にその1929年でしたっけ、大恐慌が起きましたよね。大恐慌が起きて、でその時にそのそれこそナポレオンヒルが何でしたっけ、ルーズベルト大統領でしたっけ、なんかの書記官がなんかをしててですね、でそのルーズベルト大統領の原稿をナポレオンヒルが作ったっていうのが言われてますよね。で私たちはなんか恐怖以外になんか恐れるものは何もないのだみたいな、そういう有名な言葉がありますけどね、だからまあ基本的にはやっぱそのね、矛盾するようですけど、まあ、基本的にはやっぱポジティブシンキングっていうのは大事です。ただ現実から目をそらしてはいけないので、なんかそういうまあクレームとか批判が殺到した場合にはね、まあ、今回もなんかありましたよね、なんか広島県かなんかの知事が今回の10万円もらったやつを公務員の人は全員県のために使えみたいなね、そういうのがあって、ですごい批判が殺到して、で撤回したっていうのがありますからね、やっぱりその、まあ、大衆の意見っていうのはね、そんなに間違っていないと思うんですよね、だからあまりにもその批判が殺到するっていう場合はやっぱりその自分の意見が間違ってるっていう可能性もあります。まあ、ただなんか新商品とかなんかを広めるっていう時はね、やっぱり、ね、松下幸之助とかも言ってましたけど、なんかその10人のアンケート取って10人が
がいいっていうような商品は、逆に、何ですか、リリースしなかったみたいな感じでね。だからやっぱり、なんか消費者っていうのが本当に自分が欲しいものを分かってるとは限りませんのでね。潜在的なそのニーズがあるものを、作ってですね。で、リリースすることによって、いざ実際、世に出てみてですね、消費者っていうのは、これはいいっていうのは、分かるっていうのはありますから、だからなんか商品を作ってですね、ちょっと最初、全然売れないからっていうことで、もう撤退とかしてると、なんか新しいものは広まらないのでね、まあ、最初はやっぱり、ある程度はね、新商品を世に出すときっていうのはですね、ある程度、その企業としては、なんですか、資金的な、1年間全くね、売れなくてもですね、持ちこたえれるぐらいのその資金を投入して、世にですね、リリースすると。まあ、だからもちろんリリースする前のは、徹底的にですね、検証してですね、これはっていうね、いうものを作って、ただ、一回なんか、世に出してですね、もう全然ダメだからっていうことですぐ撤退しすぎると、その新しいものは広まらないかなっていうのはありますね。ちょっとなんかもう話があっちゃこっちゃ言っておりますけどね。ということで、また明日お会いしましょう。さようなら。